今日の内容は穀物の捧げ物ですね。で、皆さん、口語訳聖書ってご存知ですよね。私が一番最初、洗礼を受けて一番最初はやっぱり口語訳聖書で、最初の頃は聖書を読んでました。で、口語訳聖書ではこの穀物の捧げ物が素菜と書いてます。素というのはそうめんの素ですね。そうめんの素って言ったら、
素か、元ですね。
味の素の素。
元ですね。
はい。で、素というのはあるがままという意味なんですね。まあ、そうめんなんかももう麺、あるがままの麺を そう、あるがままという意味なんでしょう。で、自分の気持ちをあるがままに示す、偽りのない形で示す贈り物を、この素材、こう言うんですね。で、この捧げ物の規定が、一生の焼き尽くす捧げ物と、来週は3章進みますね。3章は和解の捧げ物とあります。で、その間にこれがあるんですね。で、一章も3章も動物の肉を焼きます。ですから、焼肉ですね。 その間にパンが入ってくるんです。ですから、何かお肉が出てパンが出てという感じで、ちょっと食事を連想するんですね。で、今日まで創世記からずっと読んでまいりましたが、その中で食事の場面というのがありましたね。例えば創世記18章で、主の使いがアブラハムのテントに立ち寄る時ありますね。で、それから出発してソドムに行くんですね。で、その時にアブラハムはこの主の使いたちに、うち寄ってくださいよ、で、ちょっと休憩して、ということで、すぐにアブラムはさらに子牛の料理、それから上等の小麦粉3セアほどこねてパン菓子を作れっていうふうに指示します。そして、そのようにしてこの主の使いたちをもてなしたっていうお話がありますね。で、その後アブラハムがこの人たちはソドムを滅ぼしに行くっていうから、いや、その中に何人の正しい人がいたらどうしますかって言ったら、その人たちのために滅ぼさないとか言って、言ってる場面がありますね。 そこにこういう食事のことがありました。それからまだ読んでませんけども、四章の6章で皆さんもご存知のギデオン、このギデオンさんも主の使いの訪問を受けた時、小ヤギの肉と麦粉1エファの酵母を入れないパンを整えて、ギデオンは差し出したというふうに聖書にあります。で、このようにですね、神様をもてなす、神様のものをお使いを職を持ってもてなすっていうのが聖書によく出てくるんですね。で、この食事っていうのはこの交わりですね。食事をするというのは交わりという視点があります。で、ここには神様と相交わって、一緒に まあ、食事を楽しむということですから、そういう神様との関係を深めるというようなあの意味合いがあるんですね。で、神様は肉ばっかりじゃなくてパンも、捧げなさいというようなことをおっしゃっているのがこの2章です。で、今日読んでいただきました中で普通の小麦粉じゃないんですね。上等の小麦粉っていうふうに書いてましたね。で、これはあのお客様用の小麦粉なんですね。普通家族は食べないあのわけです。そして、その捧げ物の一番上に乳香を置くっていうふうに書いてました。で、ここが普通の家庭で食べる食事と違うところですね。上等の小麦粉を使うってパンを作る、それからそのパンの上に乳香を置く、それが主への捧げ物としての、 あのこのパン、穀物の捧げ物なんですね。はい。そして2節で祭司がその捧げ物を受け取るんですけども、あの捧げられたものを2節を読みますと、こう一つかみしまして、ですからこの2節のものは粉ですね。で、そこにオリーブオイルとかあの混ぜてありますね。だから焼いてないんですね。で、それを祭司が一つかみこう掴むんですね。で、それを祭司は捧げます、その一部をですね。で、乳香というのは一番上に載せた乳香は全部捧げて燃やして煙にしてなだめの香りとして主に捧げます。で、この穀物の捧げ物でも一番重要視されているのはその煙が主に届き受け入れられることですね。煙が天にまで昇って主がそれを受け入れてくださる。ですから乳香というのはいい匂いがしますので、それを燃やして乳香だけは全てを捧げます。で、穀物の捧げ物はあの全てを捧げることの、まあ、印として一部を捧げるんですね。そういう神様が指示をここでなさってます。一章では肉全部残さないで全部焼けっておっしゃいました。で、この穀物の場合はあの一部でいいんですね。で、そういう指示をなさったわけです。で、ここにはですね、あの神様のご配慮がございまして、神様と民との間に立っていろいろお世話をするアロンたちですね、祭司たち、この祭司たちのために神様はあの一部は私は一部でいい、あと残りはこの人たちのにあの与えなさいっていうようなあの指示をあのなさいます。というのは彼らはあのまだあの今はシナイ山のところにいるわけですけども、将来神様が約束の地に連れて行ってみんなに土地を分配するんですけど、この祭司たちは土地が与えられないんですね。土地が与えられた人はその土地で農作物をあの栽培して、でそれを糧にしますけども、祭司は土地がありませんので、神様はあの彼らの食物のためにこの穀物の捧げ物の一部を彼らの糧としなさいというふうな指示をここであのされています。さて、二節を読むと祭司は、調理前のまあ、ボウルの中の材料 こねこねした材料をつかむようなものでして、実際手には油と粉がついてこうもうネチャネチャになるわけですね。でそれでですね、4節から10節ではそうならない調理したパンのことが書いてます、はい、粉のままじゃなくてちゃんと調理したパンを備えることが書いてます、まあ、そっちの方がサシさんも助かりますね。で、まあこのようにですね、この2章というのはおもてなし、神様を調理したパンでおもてなしするというそういうことが含まれてますね。で、そのパンは3種類のパンです。かまど焼きのパン、鉄板焼きのパン、蒸し焼きのパン、この3種類のパンのレシピが4節以下に書いてます。さて皆さん、ここを読んで気づかれたと思いますが、共通していることが一つあります。それは酵母を入れて作ってはいけませんということです。で、出エジプトの時はですね、時間がなかったですね。パロがですね、もういいから出ていけと言って、でパロの気持ちが変わらないうちに、さあもうみんな急いでエジプト出ましょう。ですから酵母を入れて発酵時間ね、待つ時間がなかったので、もう酵母なしでみんな手ごねしたやつを持って出発しましたですね。しかし今回別に逃げる必要はないですから、時間はたっぷりあります。でも酵母を入れてはいけないっていうんですね。なぜでしょうか。蜜もダメとこう11節に書いてます。蜂蜜ですね。で実は蜂蜜も物を発酵させる性質があります。でそれでこの発酵というものを神様はここでちょっと禁止されたんですね。で発酵というものはあるものを変化させます。パンでしたらこねこねした小麦粉がポワッと膨らみますね。そのように姿を変えさせる性質がありますね。で聖書ではそのこういう発酵するものは真実の反対の偽りの象徴とされています、はい、酵母を入れましたらそのものが変化しますね。でそのように真実ではなくて何か本来の形姿じゃない形姿に変えて、偽り の本来じゃない姿に変えるのがこの酵母、また蜂蜜のような発酵させるものなんですね。でこれは聖書の中ではいつも真実の反対の偽りの象徴とされています。ですから神様はこのレビ記で本当に真実に、お互いに真実に関係を深めたいという思いでこのレビ記が書いてますから、それに反するものですから神様は禁止されたんですね。捧げ物の目的は煙にして、それを神様へのなだめの香りにすることでしたね。これ一章で学びました。 私たちの真実をのすべてを神様に届けるためでしたね。ですからこの2章の穀物の捧げ物も酵母とか蜜というものを使わないというのは、偽りは避けて本当にもうそのまま、形は変える必要ない、格好ちょっとなんか変える必要もない、もうありのままでいい、それを私のところに捧げなさい、そういう、まあ、信仰の姿勢ですね。ですから私たちも今も言いますね、イエス様を通して罪人でもいいと、そのありのままで私のもとに来なさいと、休ませてあげようというようにイエス様おっしゃいましたね。その思いがもうここにあるんですね。さてこの酵母を入れないというのはもう一つ、重要な意味を持ってます。それは教育的な意味を持ってます。と言いますのも、お母さんが台所でその捧げ物のパンを作るのを子供がいつもと違いますからね、やり方が気づくですね。まあ、昔と違ってもう台所って別の部屋じゃなくて、もう一つのところでパンを焼いたりね、そこで食べたり、そこでみんなで話したり、でまた夜はそこで寝たりして、一つの空間ですね。ですから子どもたちは気づくんですね。そしたら言うんですよ、ママどうしてパンに酵母やおいしい蜂蜜入れないのってこう聞くんですね。実はね、私たちの神はね、というふうにですね、お母さんが話するんですね。でこのようにして神様のことを伝えていったと言われています。さて13節に塩のことが書いてました。でこの塩も食事に、非常に、重要な役割をしますね。今でもこの聖書の地域では、食卓には必ず塩、向こうは岩塩ですね、塩が置かれるそうです。で穀物の捧げ物にかけられる塩、これを契約の塩と呼ばれます。で神様と関係を深める印の食事にはこの契約の塩は欠かせないものでした。さて次の14節以下は初穂の捧げ物の場合です。で、12節でも初物の捧げ物が書いてますが、それを燃やして主に捧げることを禁止してます。初物の捧げ物ですね、それはなだめの捧げ物にしちゃいかんと。でそれには理由があるんですね。イスラエルが約束の地に着く以前、カナンの人たちは初物とか初穂をお供えする、まあ、その土地の神様に、神々にお供えをする収穫祭をしておったんですね。で神様は、そういう収穫祭と区別することを求められて、この初穂の捧げ物とか12節の初物の捧げ物なんかをここでちょっと指示されてます。で、それでですね、初穂、普通はその穂を捧げるんですね。でもちょっと変えました。それを入りなさいと、 まあ、あの麦の実を取って、でそれをいるんですね、なんかフライパンかなんかいるんですか、そして引き割りにしなさい、うん、
引き割り、
そうそうそう、こう薄でこう、あの麦焦がしってご存知ですかね、八太鼓とか関西ではあの言うんですけども、なんかそれに近いと思います。ちょっとそういうふうに加工して捧げなさい。それでそれにオリーブ油をかけて、そして燃やしなさいというような、ちょっと収穫祭とは違う形に、あの14節以下であのしなさいと、それと一緒くたになってはいけない、神様とあなた方 の, あの関係を深めるための捧げ物だから、あのそういう 収穫祭とはあの違いますよという、まあ、そのような指示があの最後にあります。まあ、このようにあの今日はあの穀物の捧げ物のことをあの見てまいりましたけども、神様っていう方は、あ、まあ、食事があの人と人 の, あの場合でも食事というのはあのこう関係深めますね、そして交わりを深めますね。でそれと同じように、神様はあのお肉だけじゃなくて、小麦の穀物の捧げ物を捧げて、いることを指示されまして、ちょうどあの人間の食事のようにですね、あの似た形にして、この神様との関係を深める場であるということをあのここで表しております。今の私たちは焼き尽くす捧げ物とか、穀物の捧げ物とかはあの捧げませんね。で私たちにはあのイエス・キリストがおられますね。イエス様がご自身を捧げてあのくださいました。ですから私たちは礼拝でこのイエス様のことをあの思い起こしますね。で神様のとの関係を深めていきます。昔はこういう焼き尽くす捧げ物とか穀物の捧げ物とかそういうもので神様との関係を深めていったんですね。私たちはもうそのイエス様がご自分を捧げてくださったんですね。ですから礼拝でこのイエス様のことを思い起こして、私たちは神様との関係を深めていくんですね。はい、今日は2章ですけども、来週3章はあの和解 の, あの捧げ物というところに、移ってまいります。ではここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。